皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、上機嫌の2番目であります。毎日上機嫌って言ってもいいし、上機嫌って言ってもいいんですね。この前お話ししましたように、私、この前からちょっと自分のブログに間違いがないか、もしくは言ったことに、不十分の点はないかっていうのは今、総チェックをしている最中なんですけども、それで何が分かったかって言ったら、当時、まだ、まあ20年ぐらい前ですかね、今から。だからその前の30年ぐらい前から私はぼちぼちYouTube みたいなやつやってたんですね。その頃は自分でプログラムを作って出しておりましたから、まあ今一応そういう専門の人に頼んでいますので画面の作りなんかきちっとしてるんですけども、その時はまあ画面の作りなんかをこう自分で機械語を使ってやっておりましたね。あの頃ソフトが整ってたとかちょっとわかんないんですけども、まあそういうことで、音声を入れるっていうことだけでも難しかったですね。ですから音声が入れられなかった時は文章だけでやってたりしました。まあその頃ですね。ですから、まだいわゆる今の SNS があまり普及してない頃ということになりますかね。まあその頃はですね、逆にですね、かなりきちっと、まあ公共的なところで、私はそのまま、遠慮することなくですね、テレビとか、まあそういうもので話すことができた時代だったんですね。結構朝日新聞にも結構出てましたし、NHK にももちろんうんと出てましたしね。それから地上波なんかも普通に出てましたね。それから、県とか市とか、まあ国のなんか、見本市みたいなところとかですね。まあそういう公的なところに盛んに呼ばれておりました。それで先ほど昨日言いましたように普通にですね、私の考え、をお話してました。それはまあ今で言えば量子力学にしてもですね、今後の IT の進歩にしても、私の専門の材料にしてもですね、材料と医学の関係とか、健康法とか、それから歴史のこととか、本当にこう自由に、だからつって武田は何だと言われたことがあんまりなかったですね。考えてみますと。それでそれを発見したと、昔をきちっと思い出したっていう点で、昔の資料を引っかき回して、今度総チェックをしてるの非常に良かったと思いますね。それで、それがやっぱりダメになってきたのは、そうですね、僕がさんまのほうまでかなんかお世話になった中間ぐらいからですかね。どういう変化があったかって言いますと、評論家の皆さんがね、当たり障りのないことを言うようになったっていうことがあるんですね。その一つは、昨日お話したように、専門家の言うことは、時には、普通の人の常識と違うことがあるんですね。特にお医者さんなんかで、しっかりしたお医者さんは、スタジオのタレントが何と言おうと、自分はこういうふうに思ってるっていうふうに言われますからね。ですから、そういうことが言えなくなってきたのが、今から15年ぐらい前か、ちょっともう15年って古すぎるかもしれません。10年かもしれませんけどね。まあそういうふうにこうやってるうちにだんだんですね、あれはダメだ、これはダメだと言われるようになりましたね。特にその放送の制限が厳しかったのが、第一に NHK。だから NHK が最初に僕は出れなくなりました。NHK っていうのも朝日新聞と似ててですね、僕の言ったことが適切かどうかっていう判断じゃないんですよ。それが NHK にとって損か得かで決めるんですね。ですからまあ、僕はタレントの人も有名なタレントの人に3人ほど聞いた、もう NHK の批判は全くできないんですと。そういうことをしたらもう我々は紅白歌合戦出れないので、ギャラが3分の1に減りますと。まあ、いうことを聞いたのも15年か10年ぐらい前でしたね。まあ、その頃から本当にこう、コーポレントガバナンスっていうか、要するにそういう会社のいろんなことが、要するにカタカナのやつが入ってきたっていうことは、アメリカの方式だったんですね。心がどうでもいいと。とにかく形だけ整えようってことになりましてね。まあ、それの先頭が NHK、2番が朝日系ですね。朝日系はひどかったですね。これを言えって僕に言うんですよ。で、僕はね、いやいや、私学者ですから、テレビ朝日さんが放送しようってことを言うために出るというわけじゃありませんので、私は考えが違うんでね。まあ、どなたか芸人の方かなんかに言っていただいたらどうでしょうかってしょっちゅう言うようになったのが、まあ、これは15年前から10年ぐらい前でしょうね。ですから、まあ、そういうところが初めで、そのうち普通のテレビですね、日本テレビなんかでも、1時間ほど私の取材をした後、あれは10年前ですよ。はっきり思い出しました。いや、今日も先生の話を使えませんっつったんです。私、名古屋からわざわざ新幹線で来て、2時間ほど収録した後なんですね。 で、収録以外に用事はありませんでしたので、その度に来ました。旅費は払ってくれませんでした。そういうふうな変なことが、それまできちっとした尊敬できるメディアっていうのがきちっとあったんですね。まあ、それが最後まで僕が感じたのは CBC でした。名古屋のですね。これは日本で初めての民放なんですね。まあ、そういうプライドもあったんでしょうね。現在でもワクチンの後のですね、実際のデータをずっと追って放送しているのは、チャンネルが違うかもしれませんが、名古屋の CBC ですね。やっぱ一筋、筋が通ってるっていう、メディアとしては一筋筋が通ってる。後のメディアはみんなこう、なんていうんですかね、反社会的っていうかね、反社会的団体とほとんど行動が同じになりました。要するに自分たちに損になることはもう一切その人は使わないとかですね。それからなんか、僕が最後にテレビ出れなくなった時に朝日新聞、朝日が私のことをじゃんじゃん報道したのはどこかっつったら、私が朝日新聞とかテレビ朝日の批判をしてることじゃなくて、全然別のこと。僕は前から韓国と日本の間はやっぱり隣同士のちゃんとした国だから、親しくしなきゃいけない。反感持っちゃいけないと。敵対行為しちゃいけないって言ってたことを言ってるうちに中に、まあそういうことですからね。中に僕の発言で、なんか暴力行為を容認する。僕そんなこと全然ないんですよね。それを大々的にやられましたね。だから、まあ本当に東京の仇は長崎ってのは、まあ反社会的な団体と一緒の行動パターンですね。それで、それを思い出しまして、僕そのデータからですね、少しね、役に立つそうなものを引っ張り出してきました。上機嫌の2ですね。これはですね、棒グラフちょっと見慣れない人がいると思いますけども、棒グラフですから、2本線が引っ張ってあって、これストレスの多い人とストレスの少ない人。これ、なんて書いてありましたかね。あ、ストレスあり、ストレスなしですか。まあ、こういったデータすごく多いんです。それに対する縦軸が、だ棒が長い方が癌になる比率が高いんですね。棒が短い方が癌になる比率が低いんですね。だいたい倍あります。倍以上ありますね。ですから毎日上機嫌で暮らしてる人の癌に対して、毎日夫婦喧嘩したり、NHK の7時のテレビ見たり、それから朝日関係の報道を見て、世の中を暗く考えたりする人と比べると、癌の発生率が2倍違う、これは死亡率ですね。死亡率が2倍違うっていう結果なんですね。で、この結果、僕はね、こういうことを出すときね、別に私が有名になりたいとかセンセーショナルなことを出そうっていう気持ちはないんです。学者ですからね、私は。心の底から学者ですから。私の親父に、国、僕は国彦って言うんですけど、国、生きてるうちに評価されるなよと言われた。つまり学者っていうのは、時にはってか常にって言ってもいいんですけども、世の中の常識と違うことを言うわけですよ。それは学者ですから当然ですよね。真実を追求してるわけですから。世の中の人は別に悪いじゃなくてね。まあいろんな噂だとか悪口だとか、それからまあ金儲けとかそういうものを混じった情報が手に、入りますからね。それは情報に違いが出るわけですよ。それはこれは本当にガリレオが言ったかどうかっていう議論はいっぱいあるんですけども、太陽の周りを地球が回ってると。まあ学問的にはそうだから、まあ彼は非常に綿密に夜中に起きて、その頃できた望遠鏡、オランダでできたと思うんですけどね。オランダ製の望遠鏡で空を眺めて、ずーっと観察をしたんですね。そしたら土星の動きとかもいろいろ検討しましてね。あ、これはどうも違うと。太陽の周りを地球とかそういう惑星が回ってるんだと、まあ、いう結論に達して、まあそういうふうに発表したと。したら、聖書に書いてあることと違う。それは聖書に書いてあることは学問じゃありませんからね。あれは宗教ですから、別に宗教と学問が衝突してるわけじゃなくて、学問は学問で事実を書く。宗教は宗教で心の問題ですからね。どっちが立派とかそういうことじゃなくて、これはもともと、役目が違うわけですね。僕は科学者ですから、宗教非常に存在を価値を置いております。宗教は大切だっていつも言っておりますね。それはまあ、なんかの機会にその理由を説明したいと思うんですが。だけども、その目的も違うし、アプローチも違いますから、当然ナポレオンと教会は違うんですよ。それでナポレオンが有罪になった時に、ナポレオンが、まあこれは、 作り話だという話ありますけども、疲れ果てて床に倒れたナポレオンが一言、それでも地球は回っていると言ったと。これが非常に有名なその言葉になったのはですね、それは学問の本当の真髄だからなんですよ。学問っていうのは世の中がどう言おうと、それでも地球が回っているっていうことなんですね。これについては僕の批判もあります。それは宗教から見たら、学問は事実を非常に尊重しますから、あくまでも自分がそう思ったっていうことでいいんですね。考えたっていう。ただ、宗教から見れば、神様の言うことが一番大切なんだから、あなたは間違ってること言ってると言って、これも正しいわけですね。それぞれの立ち位置から見て、あることは学問的に間違ってて、あることは宗教的に正しいっていう場合もあるわけですね。それが僕が人の言うことを、まあ別に否定しないという、僕の考えの元になっております。立場が違いますからね。しかしね、今日私、ひばりクラブの、まあ、コメントをね、いつも楽しみにしておりまして見てるんです。非常に私に対して、なんか、いつもこういうことを気がついて、継がせてありがとうございますっていうコメントもありまして、どうも、本当に直接言われればお礼を言わなきゃいけないんですけど、まあ、この場を借りて、コメントした方にお礼を言いたいと思います。ところがね、ほとんどはね、今日は特にそうだったのかもしれませんけども、僕がそういう気持ちだったからかもしれませんが、私は日本っていうのはいつも軍国主義で、まあ、外国を攻めたり、それから軍部の中に悪いことしたり、山ほどあるという、そういう国だと思っていたとかね。それから、ご自分が生きておられた時、もしくはお父さんお母さん、おじいさんおばあさんから聞いた話ぐらいの領域ですから、だいたい150年ぐらい前から今までのことなんですが、まあ日本はこういうことがある、こういうことがあったと。私はすっかり日本というのはそういう国だと思っていたと。それで私の日本文明の話を聞いて、まあびっくりしましたっていうのもありまして、非常に嬉しく思いましたが、それが僕の問題なんですよ。それが今日のグラフなんです。皆さん癌になりますよって言ってるわけですね。それで、こういう話を、実はこれは僕はある公共機関で、市民ホールみたいなところで示したグラフの一つなんですね。こういったデータは山ほどあるんですよ。いっぱいあります。いろんな形でね。例えば九州大学が癌患者に対して、毎日毎日楽しい落語なんかを聞かせて、その効果を見たとかいうのはいっぱいあるんですね、これ。これは、まあ、医学的な調査がいっぱいあるんです。それから、まあ、もともとこういう調査ですね。ストレスの数と、癌の発生率なんていうのはいっぱいあるんですね。すべて人間はですね、癌はもう全然そうなんです。癌っていうのは一番その人の心理状態を表しますからね。癌ばかりじゃなくて、普通の風邪でも何でもですね、気分が落ち込んでたらなるんです。ええ。気分が張り切ってらならないんです。張り切ってるというのは一つはね、楽しいとか歌い出したいというのはいいんだけど、もっとそれよりか前向きなんですよ。だから僕は地球温暖化でね、いやもうとにかく石油石炭の使用やめるんだとか、それからなんか意味のない太陽光発電やるんだとか、そういうことで暗く考えるっていうのは、人の東京都民なんか平均年齢が上がらないはずですよ。だってあれだけね、東京都からね、あれをやれば金がもらえるよ。ね、CO2 削減と、こんなこと言ってたらね、金がもらうというだけでも負担ですからね。金をもらえるのはいいっていうのは変な人であって、普通の人っていうかまともな人は、自分が働いてお金を得て、そのお金で、その範囲でつつましく生きるっていうのが前向きなんです。これが前向きな人生で、ずるして生きる。嘘をつこうとか人を騙そうって言うと、それに神経を使いますからね。それは癌になりますから。癌っていうか、まあ、風邪をひいたり、胃腸の具合が悪くなったりね、便秘したりってのはみんなそうですね。それでこれはもうデータいっぱいあるんで、どれを取ったっていいんですね。だけども、この頃から確か出てきましたね。その、10個もあるうち、自分の言いたいこと、自分が主張したいこと、自分が人を騙したいことだけ出すっていうね。これはもう学者以外だったらしょうがないんですけどね。商売されてる人に僕、文句言われますけど、商売されてる人だったら、あるいは儲けようと思ってそういうデータを出すってことあるんですけども、我々はそうしちゃいけないんです。学問に身を準じてる人っていうのは、学問を外したらもう生きる価値ないんですよ。ですけども、ここに書いたように、本当に日本が暗ければ別ですよ。だけど日本はね、もう4万年の歴史から言って本当に明るい国なんです。本当に事実として明るいんですよ。縄文時代の生活もね、火山がまあ多かったっていうことはあるんですけど、それ以外のことは日本人は恵まれてたんですよ。稲作も非常に恵まれてましたね。 それでなんか中国の方から黄砂が飛んできて咳が止まらないとか、あれは多分僕の見解では嘘だと思います。っていうのは、黄砂っていうのはですね、もう何万年前っていうか20万年とか30万年前からこう同じように来てるんですよ。あれは中国の奥地の方の砂が割れ細かくて乾いた地層から西風が吹きますからね。地球の自転から行って西風が吹くんで、それで西風のために砂塵が巻くんですね。ところが土っていうのはナトリウムとかカルシウムとかそういったアルカリもしくはアルカリ土足の元素に酸素がくっついたものですね。ですから弱アルカリ、ほぼ弱アルカリなの。ところが日本の大地はですね、ちょっと酸性なんですね。ですから本当に日本に黄砂が来てなければ日本は魚もあんまり取れないし、稲も育てなかったと思うんですね。ところが、まあ非常に神様のご配慮かなんか知らないんですけども、日本の西側に大陸があって、それで自転の方向がこうで、ということで全部そういう日本の周りが海でっていう幸運がつきまとって、まあ日本に黄砂が降ってくると。それで土壌も海も非常によくいい状態で保たれてて、日本人はお米というのを宝のようにして食べて、まあお米っていうのは米、麦と違ってね、タンパク質が 7% もありますし、で一粒の種からできる、ものが多いですからね、だいたい3倍ぐらいありますかね。ですからそういう点で、その黄砂が降ってくるっていうのは非常にいいんですね。で、黄砂にももちろん問題点があるんです。車の上がふかふかするとかね。まあ、黄砂で喘息になるなんていう人はちょっと特殊な人です。これはちょっと多分生活が悪いからですね。まあ、人間っていうのは大体どうして1万年ぐらい経つと大体そこの地方のものには慣れますんでね。我々の体ってのは全部外国の食品でできてるわけじゃなくて日本の食品でできてるわけですからね。大体自分の体を作るときに外国の食べ物で作るってのは大変ですよ。特に昔は輸入品がないからですね。ですから輸入品を多く取る自身ももちろん問題なんです。まあ、そういう点でこれを見てもらうと、これは非常にいいんですね。心配事が多いほど癌になる。当然なんですよ。だって人間は楽しく生きていくっていうのが、まあ目的ってことないけど、いいわけですから。いいことをすれば長寿になる。悪いことをすれば長寿にならないっていうのがいいじゃないですか。それで、長い人間の歴史の中で、まあ700万年も経ってるわけですが、まあ日本に住んでからは、まあ大体10万年っていう感じですね。文明っていう点じゃ4万年ですけど、まあ10万年過ぎでしょうね。だから10万年間も日本列島に住んだ僕らは子孫ですから、どうしても日本の列島の中で楽しく暮らすという人に幸福が与えられるのはこれ当たり前なことでね。まさか人間は生きようという気持ちがありますから。だから長い間のこう人間の人生で生きようという自分の希望に沿う方向が長寿になるとか当たり前ですよね。だって自分の防衛機構なり、ね、免疫性とかそういうんですけども、それからまあ気分とかそういうの全てね、そういうふうになってるわけですね。で今日は非常に簡単なグラフですけども、コメント欄に書いていただいた。とにかく、NHK とか朝日新聞とかその他のマスコミとか、そういう立ちの悪い評論家とかね、嘘つきの国会議員とかそういう人たちがいるっていうのは仕方ないです、これ。人間だから。で、そういう人から来るのはほとんど、もうどっかの、日本が非常に不幸だったところをポンと切ってね、まあ、特に1900年から1940年の40年間っていうのは、まあ、日本人にとって4万年間の間で、その4万年で40年ですから、1000分の1ですか ?1000 分の1の期間だけちょっと、日本が苦しかった時代がある。そのことが朝日新聞がなんか軍国主義だったとか、本人たちは朝日新聞自体は軍国主義を賛美してたんですよ。だけど今になってコロッと態度変えてるわけです。暗い方を報道して、それで収入を多くするっていう、まあそういう宗教なんかありますよね。ある意味ではね。やっぱりイエス様みたいに偉くなったら明るい方しか言ってませんよ。いいんですよそれでっていうね。自分の人生で幸福なんですよ。ただ人間は嘘ついたり、いいものを食べようと思うから苦しむんですよと、まあそっちの方向言っておられますよね。お釈迦様もそうですね。お釈迦様も人間に欲がある。欲こそが人間の不幸のもとなんだって、まあこういうこと、他のこともいっぱい言われてますけどね。中庸がいいとか他のことも言われてますが、やっぱりイエス様とお釈迦様ぐらいに偉くなると同じ原理を言っておられるんですよ。まあ、 イエス様とかお釈迦様の言うことを非常に簡単に近代科学で言えばね、ストレスがない方が癌にかかりませんよっていうことでもいいんですね。で、上機嫌ということはいかに大切なことか。それで今のメディアは国民を早く病気にしようと思ってるっていうことなんです。なんでマスコミが、例えば NHK 受信料をもらった恩のある人にも病気にならせようとしてるかっつったら自分のことだけ考えてるからです。やっぱり人間は他人を幸福にしようと、しようというか、他人が幸福なら嬉しいなという気持ちで生きる人がいい人であり、長寿の人であるというのは皆さんも納得できると思いますので、コメント書かれた人、まあ一人一人の方にお礼言ったり、その訳を言うことはできませんので、自分が今まで生きてきた、まあ例えば朝の7時の NHK のニュースを見続けて一生暮らしたらね、それは癌が倍になりますよ。それがこのグラフに示しております。それでこのグラフは最初に言いましたように特別なものを書いたもんじゃないんです。僕は絶対そういうことしません。自分の都合で都合のいいデータを使うのは学者じゃありませんから。学者は必ず事実を明らかにすることに自分の喜びがあるんであって、他人の意思をコントロールしたりしようという気持ちは全くないんです。だけど僕はそういうことで言えばね、僕の親父が言ったように学者は生きてる間は評価されなくていいんだと。それが学者というものなんだというふうに思っております。